文化放送ポッドキャスト QR。
今日のお客様は元文藝春秋オール読み物編集長で八重洲ブックセンターの顧問を務めていらっしゃいます鈴木文彦さんにお話を伺いします。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう伺いたいお話がたくさんあって、本当に時間が足りないという感じなんですけども、あの文藝春秋で編集者として鈴木さんご活躍なさいました。で特にオール読み物5年間の編集長時代、も含めましてですね、あのいわゆるエンターテイメント小説といいますか、今風に言いますと、そういう、作家さんたちと、お付き合いをなさってきたわけですけども、もう日本を代表する作家の皆さんとお付き合いをなさってます。松本清張さんであったり、山田風太郎さんであったり、池波正太郎さんであったり、田辺聖子さん、井上寿さん、藤沢周平さん、どんな方たちだったんだろうっていう、もうなんか一晩でも二晩でもお話を伺いたような方々ばっかりなんですけど、今日はそんな中からですね、はい、あの色川武弘さんのご担当なさってたということで、はい、私あのこれまで、まあ、大して生きてきてないですけども、もう人生の指針としている本が一冊ございましてですね、はい、それはあの色川武弘さんの裏表人生録という本なんですけど、はい、もう何回読んだかわからないという、はい、もう人生に迷った時はこの本だというぐらい、大好きな本なんですけども、
はいはいはい、
ちょっとなんかそんなお話でもよろしいですか。
いやいや、全く実はね、僕も一緒でございましてね、で本当にちょっと仲良くなった友人とかね、なんかにちょっとこれ読んでみないっていうね、出す一番手がね、実は裏表人生録。
ああ、わかりますね。
でこの中にもありますが、その運というのがとにかくその、はい、通算はゼロであると。
そうですね。
だからどっかでこうそのマイナスは来るし、どっかで失敗すればどっかで、そのあれが来るんだと。とにかくその運がねっていうのは、その一人一人が持ってる運の量が一緒で、それが通算するとゼロになっていくっていうね話もありますし、あと9勝6敗理論
ですね。
あれはね、はい、本当にこれは博打の浅田哲也さん、色川武大さんならではのものですよね。
そうですね。西川さん読んだことある？この本
ないんですよ。今運はゼロであるとか、9勝6敗、ちょっと気になる単語がたくさん出てきてますよ。
色川さんという人は、若くして、鳥羽に博打場に出入りをしていて、そこでこう、まあ、人間の生き死にに関わるようなね、はい、まあ、要するに非合法な場ですよ、うん、そこで博打を打つ男たちを見て、はい、そこでこう身を滅ぼす人間とか、あるいは大勝ちをして、うん、またその後転落していく人間とか、いろんな人間を見て、うん、色川さんなりにこのそこから人生の真実みたいのをつかみ取って、うん、まとめたのがこの本で、今言った9勝6敗の思想というのはですね、うん、勝ち続けるのがいいことだとみんな思いがちなんだけど、うん、そういう人間ってね、うん、最終的に刺されて死んだりとか、うん、悲惨な死に方をしちゃうと。
だからね、
いかに負けを拾うかっていうのは大事だっていう。
15戦全勝をね、はい、まあいいと思うじゃないですか、優勝する。それはね、ダメなんです。この特にこの博打打ちの世界ではね、ちょっとだけね、こう9勝6敗8勝7敗、それでいわゆるこの方々の言い方からするとしのぐっていうんですけどね、しのいでね、目立たないようにしながら生きていくっていうのがね、これ
人生もそのくらいの割合のがいいっていうことなんですか。
あんまりですから、 全勝勝とうとしてはいけないっていうね、
人生にねなるんですね、その博打が、
うん、そうなんです。だからね、あと一回ね、僕その年末にね、特別企画で麻雀小説を書いてもらうってのがあって、はい、その時は僕担当ではなかったんですが、編集者だけでね、3人で色川さんと麻雀してもらったことあるんです。で、まあ、4時間ぐらいやったでしょうか。でその時にね、終わってから、色川さん、さっき暴敗っていうね言葉を発しましたけども、あれはどういう意味だったんでしょうかってちょっと質問したんですね。そうしたらですね、 何回も前の曲のいわゆるステパイをね並べ始めたんですよ。で全部狂いがないんです。僕が捨てたのからそのいろんな人が捨てたのから、
はあ、
そしてその5巡目だか6巡目だったかな、なんかね捨てたやつを暴敗って言ったっていうそのことをね説明してくださったの。
全部覚えて、
全部覚えて、だからそのいわゆるそのね麻雀打ちプロとねプロ雀士みたいに言われてたけども、この人たちのねやっぱあのよく将棋でねあの感想戦っていうのでおやり、
そうですね、
だからまああの人たちと同じなんでしょうけども、それをね麻雀でね それをやる。だからちょっと話ずれますけど、五味浩介さんがねやっぱりあの麻雀が相当お上手でプロ級だったね、その麻雀っていうのは4人が一緒の力量でこう組まないとね成り立たないゲームであるっつってね、誰か一人あの下手が入ると成り立たないんだっていう話はしてましたけど、その中に4人の中に必ずやっぱりこの色川さんが入ってみる。
なるほどなるほど。あの色川さんといえばですね、うん、まあ、有名なのは伊集院静香さんが、
はい、
あの小説で居眠り先生
という
小説が気になってますけど、ナルコレプシー、
うん、そうなんです、
突然寝てしまうという
です、ね、
あの病気が有名ですが、
はい、
あの鈴木さんもご一緒になってる時、
いやあのよく、ね、寝られました。
あ、そうですか。
これ
はどういう形で訪れるものなんですか。
の、ね、
その瞬間っていうの
は、その瞬間はねこうやっぱ汗をおかきになって、
ああ
一番ねあれだったのは歩きながら、
歩きながら
歩きながらこう電信柱の方にこうずっとこう、行くんですね。で危ない危ないって言って、
ね、
あの止めたりするんだけど、もうその瞬間にこう立ってても眠る。
はあ、
奥さんがお書きになってるエッセイもでもそうだし、まあ、ご自身も書いてらっしゃる。でおかしなのはあの断続的にそうやってね起きては、寝て起きては寝てを繰り返すわけですね。で そうするとですね起きるとお腹空くわけですね、
はい、
そうした時にカレーライスの話がおかしいんだけども、カレーライスを奥さんが作る。そうするとまあ最初はご飯の量とカレーの量が非常にこう、うまく出てくる。ところが食べてるうちにカレーが少なくなる、ご飯がまだ残ってる。そうすると奥さんにおいっつってカレーを足す。ところが食べてるうちに今度はご飯が足りなくなる、
はい、
そうすると今度はご飯っつってご飯を、これが延々とこうあのカレーとご飯が、
カレーの無限地獄みたいな、
無限地獄がでね本当にお米がねあの好きな方でしたですね、
大食感だったという話よく伺いますが、そうだったんですね。はあ、あの居眠り先生なんでは、
はい、
あのよく伊集院さんと、
はい、
色川さんがギャンブルの旅
を
され
た、はいはい、旅打ちっていう意味
で、そうですね、あの旅打ちにご同行されたことなんか、
うん、はね一回ねあの青森にね行く時にチャンスあったんだけど、何かね原稿取りとねぶつかっちゃってね、行けなくて、でも別な感じで旅行はしたことがあるんですがね、一回小祝い牧場っていうところにね時間つぶしにお連れしたら、まあ、はい、殺されるかと思ったっていうから、何ですかったらね、絶対牧場に行くと牛乳をねミルクを飲まされるだろうと、ミルクはねあの人ね子供の頃にお父さんに可愛がられすぎちゃって当時あまり手に入らなかった牛乳を飲まされた
なるほど、
それでねその牛乳アレルギーっていうかね、もうね
受け付けなくな
っちゃった、受け付けなっちゃった。
でもそうやってあの鈴木さんがお連れになった時に、うん、あのまあ、最初の段階で行かないよって言わない、なんかそういうこう色川さんって、
ああそうなんです、
優しさというか、
そうなんです、
非常に繊細な方だという印象があるんですけど、
でね、とにかくね限りなく優しい、とにかく僕らみたいなものをもうちゃんと立てて、くださるしね、だみんながこう自分が一番可愛がられてるというふうに錯覚させられるんですね、
はあ、
ですからね色川さんが亡くなった時に喧嘩になっちゃったってなってるんですよ。
あ、自分が一番
仲良かった自分が一番可愛がられたって人ばっかり集まったもんだからね、 で、それはよく僕も分かりましたね。
あ、でもそんな方なかなかいないですよね。
いないですよ。すごいそういうなんていうんで、こう限りない魅力というのか、そういうものを持ってらした人ですね。
なるほど。それだけ奥行きの深い人が書いた、あのこの裏表人生録っていう本ですよね。ぜひちょっと西川さんも
ぜひ
正座して読んで
正座して殺して読みます
ありがとうございました。
いやいや、
ど
う
も。
今日のお客様は先週に引き続き元文藝春秋オール読み物編集長で八重洲ブックセンターの顧問をお務めでいらっしゃいます鈴木文彦さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
失礼しました。ありがとうございました。